厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
メリークリスマス。
メリクリ
ー。また噛んでるよね。
はい、
噛まない日はないよね。
ないです。
そうですか。
あのさっき予告したらやっぱりあの噛んでしまう。
ダメだよ予告したら。それはあのね、ビジョンを語るとあの具現化しますので、
はい、
やらない方ですね、はいはい、ということで、まあ、年末ですよね、
はい、
クリスマスでもありますし、はい、年末を下回って今年最後のオンエアということで、今日はですね、まあ、来年を見据えて、はい、まずはリッキー、
はい、
足立力也さんに来てもらってます。そして、病み上がりでしょうか、友香先生、
はい、え、病み上がりなんですか。
病み上がりですよ。
今月は
今月はあんなにあの食とこあの体を 大事にしてるはずの友香先生はどうやら高熱でうなされてたようですね。
猿も木から落ちるとかいう言葉もあります。
自分のこと。
そうそう、
自分カビ落としたじゃん、はい、この前。
もうバリバリはありましたから、ね。
あ、本当。で、あの可愛い女の子になりたいんでしょ。
はい、なりたいです。
はい、はい、じゃあそんなところも含めてですね、バサバサバサッとメスを入れてくれる方が今日はまたゲストで、
うん、はい、
ご存知でしょうか、中西麻耶さんという方を。
はい。
さっき知りました。本当いい変な番組やな。
15分ぐらい前でしたからね。
そうね、そうね、はい、ということで、はい、中西麻耶さんのお兄さんですね、はい、中西治さん、今日よろしく、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということでですね、今日も盛り盛り盛りだくさんで年末最後世界最強タッグリーグ戦を開催します。よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、それではですね、まずはリッキーの登場でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
何ヶ月ぶりだっけ。
何ヶ月ぶりでしょうね。
なんかいつも会ってる感じがするん
です。そうですね。すいません。よろしくお願いします。
相変わらず講演活動も忙しいようで。
あ、おかげさまでですね、
はい、はいはい、ということで、まあアメリカのね、はい、大統領選が結果になりましたんで、
はい、
あ、そう想定してたの。
そうですね、ある程度は想定されてましたね、う
ん、まあそんなことで、テレビの事情とちょっと違うぞと、はい、いうところも含めまして、今日はリッキーに、まあ、これからの世界の事情をお聞きしたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、あれ選挙終わったのいつでしたっけ。11月ですか。
そうですね、うん、
ちゃんと全部投票が出たのは11月いっぱい。
そうですね、それからまたあの最終形の要望なのかなんかがあってですね、最終的に決まったのがまあ今月に入ってから、
そ
して、
ね、
はい、で選挙人が実際に投票して正式に先日決まったと、
はい、総投票数ではクリントンの方が多かったんでしょ。
そうですね、200万票ぐらい多かったと言われてます。
200万票ですよ、
はい、
世田谷区ぐらいですよ。
そうですね。
それでも勝つね、そういう仕組みですよね。
そうですね、
はいはい、で、まあ、そもそもですね、まあ、まずなんで、トランプさんがトランプ次期予定者が、はい、勝ったのかと、
はい、
でまあ、日本では、ね、伝えられてなかったですよね。
そうですね、うん、まあ、まずざっくりとその世界の人類っていうのはどういう歴史の流れにあるのかと、そこからちょっと解き起こしたいんですけれども、世界の人類っていうのは大体こう分裂と統合をずっと繰り返してきたんですね。で、その中で、まあ、現在でも同じ時期に分裂を目指すというか、分裂を志向する人と統合を志向する人がいる。 で同じ国の中でも分裂を志向する人と統合を志向する人がいる。でその中でトランプさんはこの時代にあって、まあ、分裂を、まあ、一種象徴するような人だったんですね。でそれに対して、まあ、統合を、まあ、象徴するような候補ではクリントンさんは残念ながらなかったということですね、うんうん、その意味で、トランプさんのメッセージの方がより強く響いたというふうに見ていいと思います。でこれはイギリスがですね EU 離脱をするというふうに、まあ、決まった国民投票、これと、まあ、似たような流れかなというふうに思っています。
選挙の直前にね、FBI のメールの事件があったりとかね、
はい
まあ、事件があって、あった事件を掘り起こそうとしたのかな。
そうですね、う
ん、あれはなんかやっぱ影響してるんですかね、ことも
あれは相当影響したと思いますね、うんはい
まあ、そういうこともありつつ、ただ、そちらの方にトランプさんの方にフォーカスされて結果が出たと、
はいはい、
でこれどういうスタンスで考えたらいいんですか。僕らはいつもアメリカ対日本じゃないですか。
そうですね、
アメリカにもいろんな派があるということですよね。
そうですね、いろんな人たちがいて、で必ずしも彼はトランプさんはですね共和党を代表する人格ではなかった、もともとなかったし、それどころか彼は以前民主党に肩入れをしていたんですね。民主党員でもあったんですよ。だからどういうふうなバックグラウンド、政治的なバックグラウンドを持ってるかあんまり関係なかった。彼にとっては
初選挙ですよね、確かね。
そうですね、以前実はその選挙に出るって言ったことはありましたけれども、うん前回ですね、引っ込んだ代わりにその次に向けて準備をするというふうにも言ってましたので、うんまあ、予告通りですね、
うん、でまあ、今回、ね、当選をして、
はい、
で本人びっくりしたんですよね。あれ通る気満々、それとも
通る気満々ですね、はい、実際手応えはあったと思います、うんうん、で彼はですね実は選挙資金、お金持ちっていうイメージなんですけども、はいはい、選挙資金に関しては他のどの候補よりも少ないんですね。にもかかわらず非常に効果的な宣伝を得た。なぜかというと自分が何かポンと過激なことを言うと、うん、10倍ぐらい他の人たちがトランプが何と言ったっていうふうに宣伝してくれるんですよ。
あ、なるほど、うまいね、
はい、
そういうことだ。で SNS を駆使して、
はい、そうですね、
へ
テレビでもそうですね、
うんうんうん、わっと悪く言うというかね、
もともと彼はリアリティショーといって本人が出演する、はい、バラエティ番組ですね、これに長く出演をしていたのでメディアとの親和性が非常に高い人だったんですね。そういうこともあってこれまで政治が嫌いだったり政治に関心がなかったりした人たちにも非常にアクセスしやすい候補だったと言えます、
うん、なるほどね、まあ、大体ね、有名よりも、ね、悪名っていう、
その通りですね。
で、まあ、そもそもですねそのトランプさんはどういう思想というかどういう、まあマニフェストなりを持って、はいアメリカを運営していこうと思ってるんですかね。
はい、まあ、基本的にはですね、まあアメリカを再び偉大な国にというふうなスローガン、まあ、どこかの国でも聞いたことがあるようなスローガンなんですけれども、アメリカをですね一つにしようという気はないんですね、
うん、
でまあこの分裂を志向するというのはそこなんですけれども、うん、でただアメリカ自身がですねやっぱり世界の中で力が弱っているという認識が彼は基本的にあって、うん、その中でアメリカをもう一回力強くするためには、まあ、いろんなそうですね彼にとって、まあ、商売上だとか外交上都合の悪いものは切り捨てていくということがある。でこれはいいことも悪いこともあるかもしれないんですね、悪いことでいうと例えばやっぱり排斥ですね、移民の排斥とかそういうことにもなりますし、もしかしたらいい結果になるかもしれないのは戦争から手を引くっていうことも考えるかもしれないということなんですね。でそこら辺をうまく見極めて、付き合わないといけないなというふうに思います。
アメリカってこうねよくよく考えれば国家ができてから戦争ばっかりですよね。
ほとんどの期間戦争してますね。
でそれがなんか自分の国土ではそう、ねまあ、最初のインディアンとの戦争はあったんでしょうけども、
はい、
ほとんどよそで戦争してその時のこう、ね、流れでまあ、上身を吸い込んできたというかそういう、まあ、ビジネススタイルというか国の運営スタイルですよね。
はい、でやっぱり彼はビジネスマンなので、うん自分のその組閣人事の中でもですね、まあ、ロシアとのビジネスのパイプが強い人だったりとかあるいは自分自身ですね中国とのビジネス関係があるんですね。彼は何回か会社潰してるんですけども実はそのたびに買ってたのは中国の企業が 彼のビジネスを買ってで救ってるっていうところがあるので、そういうところはビジネスライクにやりながらも、何ですかね、こう声高にロシアとか中国に対して攻撃的な発言をすることはあったとしても、本音ではまた別の道を探るというふうな戦略でいくと思います。
これまでは日米とか、はい、EU と、ね、欧州と欧米ということでつながってましたけども、はい、どうやらアメリカとロシアと中国、米中ロっていう新しいなんかこう、ね、つながりが出てくるんじゃないかと言われてますけども、
そうですね、それに加えてもしかしたら、イギリスをヨーロッパから引き離して自分のところのブロックに持ってくるという。で問題なのは日本から見たときにどうしてもそういったブロックの下につく下っ端になってしまうという懸念が、
まあ、今も下っ端みたいなもんですけどね、
まあ、そうなんですけど、まあ、早々にですね安倍さんがトランプタワーに行ってですね会見をしたというのがですね、アメリカ今後のトランプ政権がどうであれ、それに付き従うという、まあ、メッセージになってしまうと、これは日本としてはちょっとどうなのかなというふうに思いますね、うん、
そもそもは、ね、考えが違うそのオバマなりの、はい、グリントンオバマの流れからするとトランプはまあ違う派ですよね、
はい、
でそこに突然くら替えをしたように印象を受けてなんか、ね、オバマもだいぶ怒ってるみたいですね、
はい、それでオバマさんとの大統領首脳会談をやろうと、うん、安倍さんしたんですけれども、うん、袖にされましたからですね、うん、怒ってますね、うん、でアメリカもですねまだ1月20日に政権移譲があるんですが、その前に、なんとか今の政権のスタンスをきちんと残したいということで、例えばイスラエルに対して、今パレスチナ人が住んでいるところに入植といってですね、イスラエルの人たちがどんどん家を建てるという行為をしていて、それに対して国連の安全保障理事会がそれを非難する決議をした。で、アメリカもですね、はこれまでそれを許していたんですね。しかしそれを、非難する、イスラエルを非難するという形を取った。で、トランプさん自身は非常に親イスラエルな人なので、おそらくそれをひっくり返しにかかるだろう。でその前に手を打つというようなアメリカ国内での構想というのが、外に漏れ出ちゃうような形、これが大変懸念されるところですね。
すると対岸というか、はい、我が日本からもアメリカを見たときに、アメリカ一括りではなく、ね、アメリカでもいろんな考えがあって今こうばらけで始めてるよと、はい、いうことを冷静に見ないと、取り違える可能性があるということですよね。
そうですね。ただ権力者の方だけ向いてればいいわけではなく、うん、その反対の人たちは何を言ってるのか、うん、それからそういう人たちとどういう関係を築けばいいのか、いろんな関係を、うん、伏線的につないでいかないといけないかなと思います。
そんな中で2017年って一体どうなるんですか。
はい、これからですね、特にヨーロッパはですね、選挙が続きます。まあ、一番大きなイベントとしてフランスの大統領選挙が注目をされていますけれども、ここでもですね、まあ、トランプさんに親和性が高い、ルペンさんという人がですね非常に注目をされています。まあ、俗に極右と言われていますけれども、その人たちがですね、そういう勢力がどれくらい伸びていくか、そういう分裂の方向と、あるいはその統合に向かう人たちがどれだけ結集できるか、そのぶつかり合いが今後注目を集めていくと思います。
EU をね、イギリスが離脱しましたよと、
はい、
で、イタリアでも国民投票がありましたよと、
はい、
で結果出ましたよと、
はい、
でオーストリアでも今度緑の党の、ね、
はい、
大統領ですかね、はい、になりましたよと。もうすでにEU がこう分裂が始まってるんじゃないですか。
そうですね、分裂の動きが非常に高まっているとは思います。ただそれもですね、そもそもは主流派というわけではないんですね。問題なのはこれまでのいわゆる既存の勢力、ずっと政治の権力を握っていた人たちに対する反乱みたいなものが始まった。その反乱の中に、判断の仕方に分裂の方法と統合の方法と両方あるはずだったんだけれども、分裂の方向を目指す人たちはうまく選択肢をアピールできた、しかし統合を目指す人たちはどう新しい統合をするのかというビジョンを示せなかったので、票を得ることができなかったということがあります。これからですね、フランスの大統領選挙なんかではそういうところが問われてくると思います。ちなみにそのオーストリアの選挙では、緑の党の候補者と、極右といわれるグループの候補者と2人が決選投票に大統領選挙で残った。なので、統合の メッセージをうまいこと発信できた緑の党の候補者が勝ったというふうになったんですね。だからどちらにもチャンスはあるということになると思います。
多くの複数で話し合いをしたらなかなかこう合意が持てないんじゃないですかと同じで、逆にバラバラにした方が一個一個エッジが立って際立つんで、はい、そっちの流れの方がまあ人としては見えやすいというか、
そうですね、
聞きやすいですよね。
分裂というか、人それぞれがグループに分かれることと、うんうん、分かれながらも一緒の枠に入るというその分裂と統合のバランスの問題だと思うんですね。分裂そのものが悪いわけでもないし、統合そのものが悪いわけでもない。ただそのバランスをうまくどういうふうに取るのが一番みんなにとって幸せなのかという落としどころを探っていく作業というのは、人類史の中でこれまでも続いてきたし、これからも続いていくだろうと、その中の一つだと思いますね。
はい、じゃあ最後にですね、そんな中日本はどうしましょう。
はい、これからですね、やっぱり、トランプさんが政権を取ってからどういうふうになっていくかということはですね、なかなか読めないんですね。その中で読めないからこそ独自性を発揮していく、先手を打っていくということが非常に大事です。で、安倍さんがそのトランプさんに会いに行ったというのはある意味先手を打つという行為だったんですね。ただその先手が、いい手だったか悪い手だったか手の内容がわからないので何とも言えない。で、そこをですね、うまく相手が先にものを言う前にこちらが、主張をしていくということが一番大事になってくると思います。
まあ、営業先行型で言ったんでしょうけども、
はい、
オバマさんからするとお前人気外してるぞと。
そうですね、はい、
なんかこう理論が逆になってるような気がするんですけどね。
バランスがちょっと悪かったですね。
はい、まあ、そんなことで来年もですね、リッキーにはまたいろいろと、教えてもらいたいなと思いますんで、
はい、
引き続き来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。 You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。はい、お待たせしました。リーダーズトーク前半でございます。本日のスペシャルゲストをよろしくお願いします。
はい、はい、ご紹介します。今日はですね、大分大学医学部附属病院麻酔科の先生が来ていただいております。っていうとすごくね、なんかガチガチな感じですけれども
ガチガチなのか
でも本当の先生ですよ。本当の先生ですよってなんか変ですね
偽物の先生とかいるの
いやいや、すいません、なんか元い、うん、あの、はい、お医者さんです。で、実はですね、あのパラリンピックの選手、先ほどご紹介ありました、中西麻耶さんの実はお兄さんでいらっしゃいまして、お医者さんですが、病気を治すだけではないハードなお医者産業をこなしながら、そのお休みの時間にをですね、なんかすごいことをされているということで先ほど伺いましたので、またそのことをたくさん今日はお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ようこそ天神へ。
あ、いえいえ、ありがとうございます。今日はお招きいただき、
1年の最後ですね、中西さんに締めてもらいたいな
そういえばそうだ、
パラリンピックがね、今年はありましたん で妹さんが、まあ、大活躍。ただ結果はちょっと不満足ですか、4位というのは。
いや、本人の表情を見る限り、これまで出た大会の中で一番いいで、本人も納得した結果だったのかなと。むしろやっぱ世界のレベルが上がってた、
うん、
もうあの場で、だってもう5年ぐらい前はあの記録出せば余裕で金メダルだった記録なのに、もうどんどんどんどんやっぱ逆に世界に置いてかれてるっていうのが現状ですね。
ってことはやっぱりその本人の、ね、努力とか才能ももちろんありますけど、バックサポートの体制ですよ ね、
そうですね、
はい、で、まあ、その一番の柱は、まあ、お兄さんである、ね、中西さんが、メンタル面も含めて支えていらっしゃるんでしょうけど、うん、大分で、ね、当日のイベントですよね、
あ、はい、
やってましたけども、あのちょうど、生中継を見ながらということで、僕も、ね、行きたかったんですけど、ちょうど東京にいたもんです、すみませんでした、はい、どうですか、兄貴として妹を支えるって、うん、なかなか、兄貴、僕も兄貴ですからね、妹がいて、うん、支えるってのはなかなか大変というか、うん、俺も男なのになんでこんなこと言ってんだろうなって思うことがね、うん、よくあると思うんですが、うん、まあ、苦労話というかどうですか。
うん、まあ、でも、まあ、元々僕自身が活動家っていうのもあって、うん、その活動家っていう自分のスタンスと妹の活動っていうのがうまくマッチして、うん、だから僕としては普通に 家族兄弟があの妹弟を助ける支えるっていうのと同じ感覚で僕としてはやってます、
ね、なるほどね、うん、あの表に出る人がいて後ろで、うん、取りまとめる人がいるということでね、うん、まあ、そんなご兄弟の歴史も含めまして、まずは、生まれが、ね、大分県ということで、
大分県、はい、
由布市、
そうです、
由布院ですか、
うん、いや庄内って椎茸の、はいはいはい、とか梨の産地なんですけど、
う
ん、
はい、ちょうどだから大分市内から由布院に抜け る, 抜けるちょうど中間ですよ ね、はいはいはい、僕らも高校時代あのマラソンでよくあの辺走らされましたけど、
大
分工業だってちょうどカウペリを、
あ、そう、
はい、ということで、大分で、お生まれになって、なんかあの若い頃から医者になりたいとかそういう思いがあったんですか。
いや全くですね、むしろ、うん、まあ、多くの方がそう思ってらっしゃると思うんですけど、もう自分にはもう無理だっていうか、別のもう学力的な面で、はい、と思ってましたから、普通に勉強して、うんうんうん、まあ、大学には行こうと思ってたって、うん、はい、
で大学はあのいっぱい行ってますよね。
はい、行ってますね。
最初どこ行ったんですか。
最初は、大分大学の工学部に行きました、
うんうんうん、でその後に、
その後、早稲田の大学院にこれ飛び級で入学しまして、うん、はいはいはい、でその後東京大学の博士課程に行って、うんうん、まあ、ずっと工学部の中でも、はい、まあ、まあ、介護ロボットとか車椅子の設計とか、そういう比較的医療に近い分野にはいたんですよね、うんうんうん、でその中で、まあ、そのもともと入り口としてはロボット工学的な知識だけではそのデバイスの開発とかに限界があるって思って、うんうんうん、ちょっと医学に興味が出てきた。
なるほど。本物というか生ものを知らないとそっちの開発できないということですよね。あのホンダのロボットがありまして、歩行ロボットはね、あれはあのずっと歩行させることが難しくて、途中であのロボットはこけたんですね。こけた瞬間にひらめいたっていう、こけた時に足を踏ん張るっていう作用が必要だってことで、バランスを崩して踏ん張る、バランスを崩して踏ん張るっていうことを気がついて、そのロボットができたっていう話を聞いたことありますけども、まさにその人間そのものを知らないとロボットも開発できないっていうことで、どんどん医学の道に入っていくと。
そうですね。
じゃあ今はロボット開発よりもやっぱりそのそこにハマっていたんですか、生物の方に。
そうですね、もともとその、まあ、東京に行って、まあ、いつか大分に帰って地元に貢献したいってのを思ってたんですけど、最初はその東京大学の世界的な研究を大分に持ち帰って、うん、東大の橋に架け橋になってっていうのを考えてたんですけど、なんかそのじゃあ自分が大分に帰って何がなんか役に立つことがあるかなって言った時に、その結構その当時医者が足りないって言って、
あ
で産婦人科が医者がいなくて畳むっていうのがすごいニュースになってて、うんうんうんうん、で、まあ、僕が取材したところは結構企業誘致とかで経済的には潤ってた時期だったんですよ。けどなんか結局経済的に潤ってもその医者医療がなければその移住してきた人たちがそこで2代3代続くことがないっていうのが目の当たりにして、ああ医療だなって、うんうんうん、
まあ、よく聞きますよね、地方なんかでそのものすごい状態になってヘリコプターを呼ぶしかないとか、うん、でヘリもなかなか来ない、うん、で運んだら運んだで運んだ先で医者がいないとか、うん、なんかもう道具だけあって人がいないというような状況、うんうん、よくありますよね、うん、で結局医者になろうと決めたのはどの辺で医者になろうというのを決めたんですか。
いやもうそれを見て本当 1,2 ヶ月ぐらい経後にはもう生物を一から勉強始めてました。
お早いね、決めてからの行動が。そういう意味では
まあ我ながらよくやったなと思う本当に、うん、
で、おいくつの時に大分に戻ってこられました。
おそらく27か8 そのぐらい
で、今現在いくつですか。
34になります。
ってことはこの、7、8年は大分でベタッと、
うん、そうですね、はい。
で、研修医から、いよいよその正式にドクターデビューということで、うん、今のお仕事ってやっぱりこうそのオペに入ったりとかいうことになるんです。それと麻酔科というおっしゃってたんで、
そうですね、麻酔科医がいないとオペできないんで、でそういう立場っていうか、うんうん、で大学病院に勤めてるので もう本当大分県中の県民のもう本当最後の砦じゃないですけど、で最後の砦にいて、かつそこで手術が必要な患者さんのために働くみたいな、そんな感じですね。
なんか僕ね結構麻酔好きなんですよね。胃カメラと結構好きなんですよ。
胃カメラ麻酔？
そうなんです。
シュッてするやつ？
あのここプチッと刺してなんかマシュッてやられて。
しんどさ
ん、しんどさんと思って、ああ寝てしまうっていう、あの瞬間好きなんですよね。
ぬるいですね。私胃カメラシューだけでしましたよ。
でそれをこうあれだよ、点滴に入ってんじゃない？麻酔。
点滴とかしてなかったですよ。
そうなの？
しなかったよね。
で麻酔科としてはどうなんですか、その辺は？
いやもう好き好きですね。好き好き。あのそのままでいいですっていう方もいらっしゃいますし、うんうんうん、
麻酔してなかったよ。
うん、そう。うん、あのなんかね記憶がこう消えていくようなあの感覚、あたまらんですね。あ
ぶっ飛びたい願望があるんじゃないですか。
基本真面目なんだね。で今は、大分大学ですか。
そうですね、はい。
で、まあ、東大の、ね、大学院出て、うん、で、ね、大分戻ってきてってなると、やっぱそれはいろんなこうまた周りの反応もあるんじゃないですか。
まあそうですね、結構僕としては東大って、まあ、自分が行ったから言うのもなんですけど、うんうんうん、すごい近い存在なんですけど、うんうんうん、結構やっぱ東大ってなんか、うんうん、届かないところみたいな、そんな感じで、うんうんうん、なんか本当側だけでイメージ語られたりとか、うんうん、それこそ接し方もそうなったりとか、うんうん、いう人も多かったですけど、うんうん、本当なんかたまたまっていうか、うんうんうん、適切に努力すれば、うんうん、本当僕高校時代振り返って思うんですけど、その東大とか早稲田でもそうですけど、やっぱ、ま、周りの環境、周りにやっぱ同じ目指してる人がいるっていうのもそうだし、その入り方ってあるんだなっていうのはすごい思ったんですよ。うん、ドラマのドラゴン桜すごい見てて、
はいはいはい、だ本人も出てましたよね。
はい、僕出てました、実は東大生として東大生として、はい、長澤まさみと共演済み
で、
そうなんですよ、はい、うん、
ワンシーンね出てましたね、うん、はい、ということで、後半はですね、この後その医者としての仕事と同時に、さらに地域に関わっております、この辺も含めてお伝えしたいと思います。
はい、You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか、伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
教えて友香先生、食と心を整える科学のコーナーです。今週も第4週目になりましたので、市川友香先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
いや、ね、年末年始だし、うん、はい、忘年会とかも多いじゃないですか。
そうです ね、
年明けると新年会もあるし、うん、いっぱい予定入ってるし、お正月はね、多分おいしいものいっぱい食べると思うんですよね。
そうです
ね。で、そういういっぱいおいしいものを食べる予定が私あるので、はい、なんかほらやっぱこう気になるでしょ、なんか体のこととかダイエットとか。
そうですね、う
ん、なのでなんか今のうちからね、ちょっとずつね、油物を減らしていっといた方がいいかななんてちょっと思ってるんですけれども、うん、はいはい、やっぱりそれは抜いちゃった方がいいんですよね、油系。
そうですね、油系って気になりますもんね。料理でもたくさん出てきますし、
そうですね、
うんうん、ただですね、その油のことで考えると、うん、実は控えた方がいい油の種類と、うん、控えない方がいい油の種類っていうのがあるんですよ。
油っていっぱい種類があるんですか。
そうなんです。結構健康のためとか、例えばダイエットのためって言って、うん、油のことを考えると、みんな一概に油は、ね、敵だみたいに風に、うん、思うことあるんですけど、結構それは誤解なんですよね、実はね。
はいはい、
ちょっとその話を今日しようかなと思うんですけど、
ぜひぜひお願いします。
うん、まず控えてはいけない油っていうのがあるっていうのがあって、
それは取らないといけない、
うん、取った方がいい油、積極的に取らないと体を作る原材料になっている油の種類が実はあってですね、うん、はい、 あの細胞膜って私たち細胞の、まあ、集合体が体の組成なわけですけど、はい、その細胞膜を作る原材料になるものとか、あとあの体内の調整物質って言ってホルモンってね、うん、よく聞くと思うんですけど、あのそのホルモンの材料になったり細胞膜の原材料になる類の油っていうのがあって、うん、でその油をきちんと食べ物として取ってあげないと、うん、それが体の中でちゃんと使えなくなってしまうので、はい、体がうまく、まあ、働かないというかね、うんうんうん、調子が良くなくなってしまうってことにつながってしまう油があるんですね、
はいはいはい、例えばどんな、はい、
その油の種類が、オメガ3とオメガ6っていう2種類の必須脂肪酸っていう種類のね、あの油があってですね、うん、それはもう食べ物として口から入れないと体の中で作り出すことができない種類の油なので、ちゃんと食べ物で取ってあげないとその細胞膜を作ったりとか、うん、ホルモンを作ったりっていうのを体の中でできない、種類の油になります、うん、なので積極的にそれは控えちゃいけない油、う
ん、それはどんなのを食べたら
取れる？そうですね、うん、でそういう、種類の油はですね、例えばオメガ6ってオメガ6の方の脂肪酸の方はですね、うんはい、ごま油とか、
あ、ごま油、
はい、菜種油とか大豆油とか紅花とか、うん、結構一般的に料理でね使うような油だと思うんですけど、うん、そういう、炒め物とかで使うような油の中に含まれてる栄養素としてあるものと、はい、あともう一つオメガ3、
はい、
オメガ3って書いてね、うん種類の必須脂肪酸はアマニ油とか、
はい、
エゴマ油とかシソ油とかね、インカインチョイルとかそういったものに含まれてると言われてるんですけど、これをですねオメガ6とオメガ3をだいたい4対1ぐらいの割合で、うん、あのちゃんと体の中に取ってあげると、うん、体がまあうまく働くという
4対1、
うん、はい言われてます、うん、ただですね、これどんなあの油の中に含まれてるかって今あのお伝えしましたけど、ごま油とか大豆油とか、うん、そういうのって日常的に結構摂取 ね、うん、多いんですけど、うん、オメガ3の方の 油の種類っていうのは不足しちゃうことが多いんですね、
う
ん、この現代の
なかなかそうですよね、うん、わざわざなんかこう意識して取らないと取れない種類かな、そうそう
ですね、はい、まあ、一昔前というか昔はですね、食べ物の中から例えば種子類とか、うん、そういったものが結構食卓の中で、たくさんね献立で入ってきてたので、うん、自然に、お魚からのオメガ3とか取れてたんですけど、うん、今の現代食って割とちょっと不足しがちな献立が多いので、意識してオメガ3のね油を取っていただくっていう方がいいと思います、うん、で注意しなきゃいけないのはオメガ6のごま油とか菜種とかね、そういう一般的な油の方は普通に加熱料理で大丈夫なんですけど、はい、オメガ3アマニ油とかエゴマ油とかは生で
加熱ダメ、
ダメなん
だ、ダメ、何すんだ
酸化しやすいんですよ、
変なインターネーション、あ、これは生で食する油ですね、
うん、そうなんです、加熱すると酸化をしてしまう油なのでですね、はい、生で、
ごくんって感じ、
ごくんっていうのも、まあ、いいんですけど、うん、だいたいサラダとか、あとなんか、はい、例えば納豆を食べるときにちょっと垂らすとかですね、何か食べ物の中に、うん、かけて食べるようにするといいと思います、
は
い、
なるほど、じゃあ割と逆に言うと簡単に取りやすいですよね、
う
ん、このあれ油が、うん、甘煮とかし、はい、ね、エゴマがあれば、うん、もうそのまま取れ
るんですよね、そうなんです、はい、割と今結構話題になってきたりして、
うん、そうですね、よく見かけるようになってき
た、ね、そうなんです、なので、はい、買ってねお家に常備しておいていただいて、うん、はい、食卓の中に入れていただくと、
小さい瓶の方がいいんですよね、
うん、
早く使い切るように、
そうですね、はい、それがいいと思います、
じゃあぜひ年末年始に向けてですね、はい、取らなければいけない油の方を積極的に、はい、取っていただきたいと思います、
そうですね、そこ忘れずに、はい、取ってください、
はいはい、で楽しい新年会にしましょうみたいなで締めでいいですか、
忘年会もじゃ
あ、忘年会もそうね忘年会、お正月新年会乗り切りましょう、
はい、お願いします、
はい、You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。 昨日はね、
はい、
あの東京駅の地下街にある八重洲の地下街で、あのステーキを食ったんですよ、
はい、
いきなりステーキって言うんですけどね、うん、300g のサーロインステーキですよ。脂身がっつり、
がっつり、
あの脂身はオメガいくつなんですかね。
オメガいくつ、脂身
脂身
オメガいくつですか、うん、
オメガトライブぐらいで、
あ
すいません、
冴えなくて、
はい、はいね、あとあのトランス脂肪酸も取らない方がいいらしいですね。
トランス脂肪酸はダメな、うん、ダメなんですね、
はい、で分かってないでしょ全然、
はい、聞いたことあるみたいな、
はいはい、まあ、この後のお叱りを受けてください、
はい、
あ俺もだということで引き続きあのリーダーズトーク後半でございます。中西さん引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
お医者さんの仕事ってめちゃめちゃハードじゃないですか。
うん、まあ結構そうですね。暇な時は暇です。麻酔科って比較的まあ患者さん寝かせたら術中、まあ手術の内容にもよるんですけど、暇っちゃ暇、まあこういっちゃ問題になるかもしれないですけど、寝てる時もあります、普通に。
それはなんかね、あの脚立の上でこうなんか、ベンチで寝たりとか、
あではなくて椅子に座って、
うん、椅子に座って、それもなんかどっかどうかって思いますけど、ね、でこんな時間にラジオ出てますけども、あの突然電話がわーなってすぐ来いみたいなことあるわけですよね。
今日はあのそういうことがないようにしてきました、う
ん、なるほど。で通常は大分市内にいて、うん、勤務外で大分市内にいれば電話がかかって出動とかあり得るわけですよね。
そうですね、待機とか当番とか決められてて、うんうん、まあ基本何もなければ出勤する必要はないんですけど、うんうんうん、なんか緊急手術とかなるようになったら電話かかってきて夜中でも呼ばれていくってことになります。
いわゆるね、今世の中がちょっと過敏すぎちゃって、ブラック企業とかね、残業とかね、言ってますけど、これ残業正しく換算したらいくらになるんですか、まあ、どのぐらい時間になるんですか。でもドクターって言ったらまずい
言ったらまずいと思う
と想像絶するような勤務体系になるような気がするんですけど、
まあ、すごいですね。もう、うん、まあ世間的にニュースで言われてるような時間とは桁が違うと、うん
はい、でそんだけハードだと、まあ、ますますそのお医者さんが不足したりとかするいうことですよね、
う
ん、
まあそうですね。やっぱなり手が少なくなるっていうのと、うんうんうん、あとやっぱ僕もそうだったんですけど、自分になれないっていう思い込みがやっぱ強いんですよね、うんうんうんうん。
でそこをクリアするためにはこういう学習方法があるよ、こういうノウハウがあるよ、こういうマインドがあるよっていうのを地域の若い子たちに教育をしているという、うん、
そうですね、はい、
それがまあ地域活動の一環なわけですね、うん、これ起業家育成なんですかこれは。
まあ、あのというかその医者が持ってるマインドっていうのが起業家が持ってるマインドとすごい同じっていうか、問題解決とか、
なるほど、
そのロジカルシンキングよく言われてるじゃないですか、はいはいはい、いろいろそういった、あの僕ももともと東大時代結構学生で起業活動とかしてたんで、すごいやっぱ問題解決とか問題把握とかのノウハウとかプレゼンテーションとかすごく役に立ってるんですよね、うんうんうん、あの医者って患者さんとは説明業なんで、うんうんうん、分かりやすく説明しなきゃいけない、うんうん、それはもうまさにプレゼンテーションの能力だし、で、ね、医学っていう、まあ、もちろんまだ未知の部分あるけど、体系だった学問に沿ってやっぱ血圧が下がったりだとか、
うんうん、
脈拍が遅くなったりだとか、うん、そういったことあるんで、すごく共通してるところはあるんですよね、
うん、あの美容院と美容、うん、まあ、美容師さん、うん、スタイリストさんと医者ってのは同じものの捉え方だってよく言うんですね、うん、あの右脳で捉えて全体像で理論で切っていく、理論で、あの手術をする、うん、理論でカットをするっていうので、まあ、そういう意味では医者と美容院は美容師は同じなんだっていう、
うん、なるほど、確かに
僕もなんかどっちかっていうと全体捉えておいて、あと理屈でこう攻めていくというパターンなんで、うん、まあ、最初から理屈で言う人もいますよね。
あー、まあそう
です、データ重視の人、
うん、
でもデータ重視ってなんか判断遅くなるじゃないですか。
そうなんですよね。いやだからまず直感ってすごい大事なんだと思って、特にまだ僕医者になって3年目のまだ未熟なあれなんですけど、結構もう研修医の時も思ったんですけど、未熟な自分でも感じられる直感ってまず外れないですよね、本当にやばいっていうか、
うんうんうんうん、こうそれこそこうお腹開いてみた時に、 あこれは
なんかいつもと様子が違うな、うん、ちょっと早めに手を打っとく、なんかよくわかんないけど早めに手を打っとくかってだって手を打つと後からそれが正解だったっていうことがすごく多い、ね、
これねびっくりする話がちょっとあるんですけど、うちのお客さんでね、あの業績が悪いから助けてくださいということでお手伝いしたんですよ。でお父さん会長さんがいらっしゃって、でお父さんがその病気だということでお腹を開いたらもう全身がんがもう多発してると、うん、もうあと3ヶ月しか持ちませんと涙流しながらね、そこの、若社長と一緒にじゃあちょっと頑張ってね、お父さんが生きてる間に成果を見せようということで、まあ、三月から半年で売り上げをバーッと倍にしたんですよ。で一気に売り上げが上がって、でお父さんやったよって、でお父さんがそんな検診行ったらがんがないんですよ。
あ
もうね 7,8 年経ってますけども、余命3ヶ月が 7,8 年、今は全身何もない、こんなあり得るんですかこんなことが。
だからそういった事例があるのも、うんうん、やっぱそのまだ医学が完璧ではないっていうところではあるんですよね、うんうんうん、
かといって医学を手放すわけがないですよね、うん、
そこはあの僕らはやっぱ手放しちゃダメだと思います、
うんうん、突き詰めてる最中
そうですね、うんうん、はい、
でその中でその大分の地元の若い子たちと、ね、うん、いろいろ勉強会とか講演やったりとか、うん、反応はどうですか。
まあその感度が優れてる人とそうじゃない人の差がすごい激しくて、やっぱそういうアンテナ感度が鋭い人たちはやっぱがっつりやっぱこういうの待ってましたとか来るし、ただ響かない人は全く響かないですね。
ちょうどね僕なんかは今年51で学生たちに向けてこうやったりすると、あのキャリアというか経験値が違いすぎちゃって、なかなかその経験値のない子たちにいきなり答えも教えたくないから、まあいろいろ仕掛けるわけですね。でちょうど中間の年代30代からすると20代とか10代の子たちにまだ近いですよね、その感覚が。そういう意味ではね、あの過去体験がない子たちにどのようにアプローチしたらいいのかなってちょっといつも考えてるんですけど、
僕はもう一緒にやるっていうのが一つかなと思うんですね。例えば本当イベントごととか祭りとか何でもいいんですけど、自分もやるから一緒にやろうよっていう、同じ目線で一緒に楽しもうっていうのを一歩ずつやっぱ体験させると、まあ、ちょっとずつついてきてくれるのかなっていうのは。
結局理論を教えるんじゃなくて最初に一緒にやる。
そうですね、体験。ただ理論も大事だと思うんですよね、やっぱその物事の基本的な考え方だとか、プレゼンテーションだとか、その社会人としての常識とかそういったベースの学びっていうのもやりながら、でも体験も促していかないと。
昔はそういうことって会社の中であったような気がするんですよね。あの上司がいて、精神的な柱になるの上司がいて、おいちょっと飲み行くぞとか、ちょっとなんかこれやるぞとか、地元 の、祭りにちょっと出るぞとか、いうなことよくあったと思うんですけど、今それがスパッとなくなってますよね。
そうですね、やっぱその個性を重視しすぎてて、いやそんなプライベートまで踏み込まないでくださいとか、飲み会でも相当な言われようじゃないですか、なんか飲み会に行くんだったらその時間の時給をくれとかありえないですよね、なんか本当にもう、でましてやなんかね、あのもう仕事が終わってるんだからその時間仕事のこと考えるのは非効率的だったとか、なんかそういう考え方もあって、
まあ、そもそもでもね、あの例えば5時に仕事が終わるでしょ、タイムカードパツッと押すでしょ、もうその瞬間に仕事がゼロオフになって、翌朝8時にタイムカード押すまではオフですっていうのは大体アルバイトだからね、意識としては。だって社会人としてさ、その働いてってことはその月給だから1ヶ月間の責任は最低持たなきゃならないわけでしょ。明日のこと心配でしょうがないはずですよ、明日の段取りどうしようか、来週どうしようかと。で会社経営者になってくるとこれ取締役ですから、年間報酬ですからね、1年間どうしようか、来月どうしよう、再来月このね前期後期どうしようって、そこに悩みがこうあるんで、タイムカード押そうか押す前がそこはね、意識がそこに本来向くはずなんですけど、なんかねデジタルってその白黒みたいなオンオフとか中間のグレーゾーン絶対あるよって、そこをなんかねこう指していくったら、なんかそれこそ非効率だなって気がするんですよね。
本当じゃその通りだと思う。
はい、で、まあ、そういう中でも今日もですね、あのフェイスブックにたくさんいいねついてくれて、見知らぬ人がいいねつけてくれてて、もう学生さんが多いんですよ、 結構あれですか、最近も学生さんとイベントやったりとかしてますか？
いや、なかなかやっぱ機会がないんですけど、ただやってることはやってるんで、むしろなんかこういうことやりたいですとか、やりたいけどどうやったらいいかわからないとか、そういったそのニーズがある人は全然あの僕フェイスブックねオープンにしてるので、あの連絡いただいて、なんかそれこそなんか学生時代充実させるにはどういった活動とか、どういった勉強とか、どういった過ごし方って、僕学生生活13年やってるんで、あのもういろんなパターンできますよ。はい、
それはあの義務教育の後ですよね。
そう、後ですよ、後ですよ。義務教育入れてない
です。すごいな。でもそれはやっぱりそれが楽しかったっていうのは、今現在が楽しい、充実してるからですよね。
そうですね。はい、
これからじゃあますますあれですね、本業と同時に並行しながら地元の若い子たちと絡んでいこうと、いうことですね。
はい、そう。
はい。ということで、あのどうぞラジオを聞いていらっしゃる方、中西治さん、あの理科の理と書いてですね、中西治と言います。今すぐに、友達申請をして、なんか一緒にやりましょうと。
あ、全然
仕掛けてください。福岡でも大丈夫ですよね。
あ、全然大丈夫です。九州内は。
九州内
は。東京とか大丈夫ですか？
東京と九州大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
ということで、この後はですね、中西さんの魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、魂の声、ソウルフードのコーナーです。ゲストの皆さんにですね、私の方からあのソウルフードを毎回お聞きしております。中西さん、
はい、
中西さんの、ソウルフードは何でしょう？
なんだろうな、何でもいいと思う。
オールマイティで、
それこそあの、あ、もうそろそろ俺の人生終わりだなっていう時に、一個だけ食べていいよって言われたら何か
食べる？一個だけ食べていいか、
最後の晩餐で選
ぶ。最後の晩餐ですね。
あ、じゃあ地元で取れた米とかね、やっぱ
米、
土、水、空気で育った、で地元の水で炊くっていうのが一番かな。まあ日本人ですね。
そこにこうなんか塩まぶしたりとか鮭入ったりとか、そういうのないんですね。
あ、もう本当に美味しい米はそれだけで、ね、う
ん、甘みがね、
るんでね。
あ、なるほど。今年もいい米取れたのかね。
ね、庄内あたり。気候がどうなんですか？暑すぎてもいけないし。
今年暑いよ。
う
ん、いやでも、まあなんとか取れてるみたいですよ。うん、
でそれもやっぱり地元の、農家の方とつながって直接入ったりとか。
そうですね、はい、もううちの地元は貨幣文化がないみたいですから。
何なんだろう、通貨は。
物々交換です。
物々交換ですね。
通貨国じゃないですか。
国類。
よかったね、 TPP 来なくてね。来てたらね、今頃ね、そんなもんダメだってなってたのが。だってね、大分大体半分ぐらいはあの貨幣ではないんで、
山の方行くとそうです、
ね、そうですよ。うちの実家だってそうですよ。うちの実家だって、俺実家帰ってゴロゴロしてると、隣のおばちゃんとかが、あのサバ釣ってきたよねなんか言って、サバとかアジとかゴロゴロ持ってきて、であのスーパー今週行かなくていいなって話になって、でうちで作ってる、もう広大な、あの趣味で広大な畑を作ってるんですけどね、うちの親は。でその、あの白菜とか山ほど持ってって、昨日ありがとうねっていう、これがもう永遠と続く。だから年金でも生活ができるという、
いいですね。
さすがに肉だけはね、買え、あの、ね、なんともできないんで。
鶏は飼ってないんですか？
いや、多分そこまでいってないね。でも昔は鶏も飼ってないよ。
うん、
あの実家の、まあ要するに親父の実家とかでね、で、そこに泊まってると、
閉めて、
閉めることはないね。
閉める、
閉めたら卵取れなくなっちゃうじゃん。
あ、卵の方、
卵がもあの目的だから。
あ、はいはい、
で朝起きたら、あの卵取ってこいっつって、軒先の下にね、あの茶房を飼ってるわけですよね。でそこで卵産んでゴロゴロって転がってくるのを取ろうとすると、手をつつかれて、でギャーギャー騒ぐという、そういうですね、そんな 土地ですよね。
あもうはい、もう 今はもうたあの野犬に取られたんですけど、昔鶏飼ってました
もん。うちでも飼ってましたよ。春日市だったんですけど、はい、チャボが2羽いて、はい、
春日市なの、宗像市じゃなかったっけ。
春日市
です、ね、宗像市はなんか今なんかね、麻雀のなんか掛け麻雀で、
あそれ飯塚市ですね、はい、真っ昼間から
あ、ね、なんかさあの本当でもらしいよね。
もうすごいですね、さすが修羅の国というか
で、あのスペースワールドがね、
そうですね、
ね、なくなった、あれカジノ来るの？
どうなんでしょうね。
噂はなんかありますよ。
はい、あります
ね。まあ、でもただの噂じゃないのって気がするん
で、まあ、まだわからないですね。
うん、福岡たまに来てどの辺で遊んだりするんですか？
あでも天神とかよく来ますね、うん、とか、うん、あと北九州もよく、リバーオークとか、
うんうん、ああああ、なるほどね。で、いずれはじゃあその食べ物とか農業もやろうかなとかいうのはあるんですか？
うん、まあ今も趣味でね、トウモロコシ作ってるようなもんですから、うん、
担いでましたよね、
はい、
あれソゴアマコーン、あれ
あそうですそうです、
そごあまコーンちょっと紹介してください。紹介して
あソゴアマコーン、大分の竹田市っていう、うん、まあ大分から熊本に抜ける道の途中にあるソゴ地区っていうところで、まあ取れるスイートコーンが九州一の産地なんですよね、うんうんうんうん、でまあ、そこで採れた、まあ、トウモロコシなんですけど、
うん、
糖度が18度
果物より甘いですよね。そうそうそうそう、めちゃくちゃ、う
ん、なんで、これ僕、ね、それこそビジネスじゃないけど、うん、絶対事業化できるなと思ってるのが、うん、そのスゴアマコンの甘さってそのスゴの大地の寒暖の差がないとできないんで、東京のねビル菜園とかで絶対再現できないですよ、うん、もうその土地でしかできないものだから、うん、それってやっぱ竹田市の発展のキーワードになるんじゃないかなって僕ずっと注目してて、
うんうんうん、トウモロコシって言ったらね、なんか北海道ってイメージなんですけど、あもう、
はいはい、
そこをひっくり返すようなね、
そう、
うん、なり得ますよね、うん、
トウモロコシはもともと中米が原産で、うんうん、赤道に近い割とあったかいけれども標高が高い、つまり寒暖差がそもそも激しいとこじゃないとなかなか育たないというのが、そもそもの始まりですからね。
で誰だ、北海道もその寒暖の差ってことでやってるから、
まあそうです
ね、単に寒いところにがってことじゃない
ね、じゃないですね、
うん、なるほどね。ブルーベリーだってね、みんななんかこう寒い国のってイメージあるから、メキシコかなんかでしょ始まりは。
あブルーベリーは知らないですね。
もうねブルーベリーどこだってなんか植えられるらしいですよ、
う
ん、
そうですね、うちにも植えてます、うん、
へということで、ね、食べ物にまで興味がこうあって、町の発展にますます貢献してもらいたいと思います。
はい
、中西さんの、まずはフェイスブックですね、中西修さんまで検索していただく、はい、あとなんかブログもやってましたよね。
あなんかいくつかあります。
いくつもあるんですか。
いくつかあります
あとお仕事の方はやっぱりね、大分大学に入ってやっていらっしゃるんで、ホームページでチェックはまあできないんですね。
あでも麻酔科の、うんうん、スタッフ紹介のところに、
あ出てる、
あります、
はいはい、
ちゃんと趣味地域活動って書いてある
。おお素晴らしいはい、そんなことでですね、今日もお送りしてまいりました。最後に、中西さんにですね、そのお仕事の使命ミッションをお聞きして終わりにしたいと思います。
あもうやっぱ自分を必要としてる人がいる限り、やっぱそこに自分が自ら行くっていう、そんな感じです、
ね、うん、必要とされてるからね、
うん、
必要とされてないとね、しんどいよね。
いかに必要とされる自分になるかっていうのはまだこれからちょっとずつキャリア積みながらやっていきます。
はい、ありがとうございました。九州まちづくりマガジンラジオ東西見聞録も来年も必要とされる番組に成長しましょう。
そうですね、
噛まないように、
はい、
そこかよ、
はい、頑張ります。
はい、じゃあ来年に向かっての抱負を、じゃあ
来年に向かっての抱負ですか。噛まないこと
俺別に誘導してないけどね
言えって言われたんかなと思ってしまう
はい、じゃあリッキー来年に向かっての抱負を。
来年ですか、来年もですね、まあ、頑張って、まあ、平和産業というのをですね、どんどん構築していきたいと思います。
パチンコ屋さんじゃないの、平和さんが。
ああ平和ね、そういうのもありますけどね
じゃなくて、
じゃなくてですね、
はい、で友果先生は。
そうですね、食をさらに整えて美味しいものを食べていきたい
食べるのか はい、そういうことでですね、2016年はここでエンディングでございます。次回はですね、まあ、年越しラジオがまたいつものようにあるんですけど、よし来るの？
え、
来ない？
初めて聞きました今、
はい、去年来たじゃん。
去年は来ましたね、はい、
12月31日の夜11時から年越しラジオでございます。エンディングが2時で、これ3時間ぶち抜きでやりますので、ぜひお聞きください。このコミテンでやりますんでね。で、自治会のですね、放送はなんと年越しラジオが明けた10時間後、1月1日元旦の12時からこれいじめだよね。今年のでも暦ってなんかすごいよね、この展開ね。と同時ですね、ちょっと個人的なお知らせでございます。1月の6日から FM 西東京で僕新番組がもう収録済みでございますが始まりまして、毎週金曜日夜10時半から、やっておりますので、よかったらそちらもぜひお聞きいただけたらなと思います。今年はね、なんか疲れた俺。
お疲れ様でした。
いろんなことが、ありましたが、まあ、ここをステップにね、また来年頑張りたいと思います。地域から日本を変えたいと思いますので、また皆さんご協力をぜひよろしくお願いします。はい、では来年に向かって頑張るぞ。
ちょっとなんかインターバルがあります。
はい、それでは、素晴らしい年末年始をお過ごしください。ありがとうございました。
良いお年を。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。